ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
2017年の始まりをこのようにしてご一緒に礼拝を持って始められること、本当に嬉しく思っています。お一人お一人が神様の豊かな祝福の中でこの一年の歩みを歩み通していくことができるように、そのために教会が皆さんのお役に立つものであるように、これからの方々になおこの福音が届いていくために教会が用いられていくようにと心から願っているものです。新年のご挨拶をさせていただきたいと思います。2017年明けましておめでとうございます。神様が今年皆さんにどんなに素晴らしい年を用意しておられるか、そのことをご一緒に心に受け取ってここを後にしたいと願っています。2017年、今年はどんな年でしょうか。150年前、神戸が港として開港した。それがこの2017年。日本国憲法が終戦その最中から制定されて今年で70年。そして今年、あの女性が50歳を迎えます。皆さんがよく知っていらっしゃるあの女性はリカちゃん。リカちゃんは今年50年目を迎えるんだそうです。もっと世界に大きく目を向けてみれば、宗教界で大きな大きな区切り目の年を今年迎えることになります。宗教改革から500年の記念の時になります。そして実は私たちの教会にとっても今年はとても大きな年になります。教会が設立された一番元の原型から数えて60年、人間で言えば還暦、ぐるっと一回り回ったその60歳を迎えることになります。皆さんはお一人お一人それぞれの予定の中に今年どんなことを思い描いていらっしゃるでしょうか。すでに冬にはこれがある、夏にはこれがある、そんな風に予定されていることがあるでしょう。自分のことだけではなく、家族のこと、親族の中で、ああ、こういうことがある、こういうことがある。そんなことに私たちは期待をしたり、あるいはそこが思い通りに行くようにと願ったり、そんな風にして一年を始めていきます。しかし、それとは別に思わぬことが降りかかってきたり、意外なところに素晴らしいものを見つけたり、そんな歩みもまた私たちにはあるものです。思い描いたこと、思い描いてないこと、合わせてこの2017年終わりにどこに向かうのか、そのことを私たちはぜひ心に留めておきたいと思うんです。どこを目当てにして歩むのでしょうか。あなたのこの一年は何を目指して、どこを目当てにして歩んでいるものでしょうか。そのことを今日ぜひそれぞれに受け取っていただきたいと願っています。どこを目指していくのか。そのことについて今日の聖書の箇所は24節。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさいと書いています。賞を受けられるように走りなさいというんです。もちろん賞を受けられるのはただ一人だから、あなた方は競い合って誰かを蹴落としてでも我先にと賞を受けられるように走りなさいと言っているのではありません。続くところを見ると、その賞を受けるためには、犠牲が必要なんだということがわかります。 25節、討議をする者は、あらゆることについて自制をします。例えば、ボクシングをする人、試合前、厳しい減量を重ねて、その最後の最後の線まで体を絞って、最も良き状態で戦いに臨みます。そのために、食べたいものを食べない、飲みたいものを飲まない、そして厳しいトレーニングを自分でする。そういうトレーニング、訓練をする、自制をしてということが出てきますよね。筋肉トレーニングをする方なら知っていらっしゃることと思いますが、筋肉というのは、いじめて、いじめて、いじめて、ダメージがあるところから回復するときにその力が増し加わっていくんだそうです。だから、簡単簡単ということを何度繰り返しても、あまり意味がないと言われています。辛い。もうやめたい。もうダメだ。こんなことやったら明日は筋肉痛で立てない。そう。筋肉痛で立てないぐらいだからこそ、その回復の時に新たな筋力がついていくんだと言います。なんでそんなわざわざ痛い思い、苦しい思い、辛い思いをして鍛えるなんていうことをするんでしょうか。彼らは、彼女たちは、朽ちる冠を得るためにそうするのですが、私たちは、朽ちない冠を受けるためにそうするのだ、と言われています。年末に、昨年はリオのオリンピックがありましたから、リオのオリンピックで活躍した選手たちがどんな歩みをしてきてそこに至ったのかということを改めて思い起こさせる、そういうシーンが何度か流れていました。確かに金メダルはおそらく私が生きている間には朽ちて果てて亡くなってしまうことはないと思いますけれども、それでも取られれば亡くなってしまいますし、それは朽ちるものの部類になるでしょう。人からの栄誉称賛もまた私たちが受けてもやがては変わっていくかもしれない朽ちるものということができます。私たちはスポーツをする人は、その朽ちる冠のために、それでも私たちの想像以上の並外れた努力、訓練、自制を持って生きるのですが、私たちは神が用意されている私たちのための朽ちない冠、私たちの生涯の最後に完成をした時にいただくことのできる素晴らしい栄冠、そのために、自制をして歩むんだ。取り組むべきことに取り組んで歩むんだ。私たちはその栄冠を目指すために必要な意味があると言われています。さらに自制が必要なだけではありません。はっきりと目当てが分かっていることが必要だっていうんです。26節のところ。私は決勝点がどこか分からないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。最初のはランナーの例えです。今日、明日、明後日、駅伝があるでしょう。駅伝を走るランナーたちは、どこに向かって走ったらいいのか分からなくてやたらめったら走ってる。そんなことはありません。頭の中には、タスキを受け取った時から、次の中継所で自分があいつにタスキを渡すんだ。そのことをイメージして、そのことを目的にして、そこに向かって一心に走り続けていきます。最後の、最後の人は、受け取ったタスキを、これを持って、あのゴールに貼られたテープを切るんだ。そのことを目指して走っていくことでしょう。二番目に出てくるのはボクシング。どこに敵がいるのかわからない。どこに当たればいいのかわからない。そんなやたらめったらブンブン振り回すだけの拳ではないというんです。どこに、どういうふうに、どのタイミングで自分はこのパンチを打つんだ。そのことを考えながら、理解しながら、体をコントロールしてそこに向かっていくわけですよね。ありとあらゆるスポーツは、どういうふうにという、イメージがあります。
例えば野球で言えば、来たボールに当たるようにバットを振るわけです。テニスでも、卓球でも、相手のコートに帰るようにボールを打ち返すわけです。サッカーであれば、バスケットであれば、ゴールに入るようにシュートするわけですね。ゴルフであれば、そのカップにボールが入るようにショットを、パターを転がしていくでしょう。スポーツには、どこにどういうふうに向かって、こうなるように、そういう目標があるわけです。私たちの歩みも同じで、2017年365日、ただなんとなくやたらめったらと生きるだけ生きて終わりました。私はどこに向かっていたのかわかりません。では、困りますよ。この年の場に、私はこう歩んだんだ、と言えるような目当てに向かって私たちは歩むんですよ。その目当ては何だかわかりますか？あなたにとっての今年の目当て、目指すべきところはどこでしょうか？そのためにどのような自制をし、どのような訓練をし、どのように整えられ、どのように取り組んで歩むことになるでしょうか？そのことを今日はパウロの例から私たちに学んで受け取れるところをご一緒に見ていきたいと思います。パウロにとっては27節に私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることのないためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も共に福音の恵みを受けるためです。これがパウロの目指しているところだったんです。彼は人々に述べ伝えておきながら、自分が失格者になってしまうことがないように、私はすべてのことを福音のためにして、福音の恵みを共に受けるため、これが私の目指すところ、これが私の歩むべき道だ。そう言うんですね。一体彼はどういうふうにしてその歩みに導かれてきたのでしょうか。そもそも福音というものはどういうものなのでしょう。パウロがすべてのことを福音のためにしていますというときに、福音って一体何のことを指してそんなふうに言うのでしょうか。長く話せばキリがないほど長く話すことができますけれども、おそらく皆さんそんなことは今日は期待していないと思いますので、ごく短く、およそ1分ほどで、福音というものをお伝えしましょう。どなたか時計で測っていただいて、まだです。まだです。で、時間が来たらさっと手を挙げてくださると大体1分がわかるかと思います。まだです。いいですか？じゃあ始めましょうか。福音というのは、神様が私たちに命を与えて作ってくださったということです。それなのに、私たちはその命を与えてくださった方と無縁な歩みをしようとしている。神様はそれを決してそのまま放っておくことをせず、イエス・キリストを救い主をもって私たちの歩みをご自身のもとに取り戻そうとしてくださった。そして私たちはそこにかつて神が本来の私の歩みとして備えたものを回復されて受け取り歩むことができる。これが福音です。測ってくださった方ありがとうございました。神が命を与えた。なのにその命を与えてくださった方を知らずにその方を無視して、その方を忘れて、私たちが歩んでいるのか。神はそれを喜ばれない。イエス・キリストをもって私たちをもう一度ご自身のものとしてくださって、そこに神様が本当に心からあなたに願っている歩みを回復して歩ませてくださる。パウロはそれをどう経験してきたでしょうか。 パウロは命を与えられました。彼が与えられたのはユダヤ人の裕福な家庭の恵まれた環境でした。恵まれたというのは経済的に物質的に富んでいたというだけではありません。彼にとって恵まれていたのは神の民である家に生まれついた先祖たちから神のイスラエルの民の中にそこに置かれたということ。彼にとってはそれは特権でした。そして良い家庭から良い教育へと導かれていきます。厳格な律法教育を受け、彼の持ち前の熱心さ、バイタリティが人より秀でて彼を良きものへと導いていきます。同じ歩みをしている人の中で彼の右に出る者はいない。そういうふうに人々から思われ、自分でもそう思っていた。そういう人物です。しかし、その歩みは残念ながら神ご自身が本来願った歩みから少し違うところに行ってしまっていたようです。正しくあることを優先するがあまり、神様が本当に人のためにと願ったイエス・キリスト救い主を受け入れることができない。自分が今まで良しとして歩んできたこの伝統ユダヤ教からこの救い主は受け入れがたい。いや、むしろこれは排除されるべきものだ。パウロはそのキリストの教会を迫害して、彼らからしてみれば異端のような教えを亡き者としようとしました。彼は神によって与えられた命の中で、残念ながら本来こうやって歩むべきなのにという道を受け取ることができていなかった。人の歩みの中では秀でたものであったにせよ。しかし神はそのパウロをそのままに放っておくことをしなかったのでした。まさにダマスコに向かって行ってダマスコの教会を潰そうと思っているそのパウロに、その途上で現れたのが救い主イエス・キリスト。この劇的な対面をもって、彼は改心に導かれます。そして、神が本来パウロを通してしようとしていた意味が回復されていくんです。彼は、このところの直前で、私にとってはこの福音を述べ伝えることをどうしてもしなければいけない。これこそが私のしなければならない本分なのだ。ということを言っています。彼は神様に与えられた意味として、彼を通してイエス・キリストの福音が届けられていく、そのために用いられる歩みに生かされるようになりました。これがパウロが経験した福音の歩みなんですね。そもそもなんでこんな話が出てきたかというと、手紙の話題は偶像に捧げた肉のことなんです。偶像に捧げた肉を食べてもいいのか食べてはいけないのか、そういう議論が起こってきました。まあ私たちで今言えば、仏壇に備えたものがお下がりとして来た時にそれを食べてもいいのかどうか。このお正月、親族のところで集まりがあった時、もしかしたらそういう場面に直面する方もあるかもしれません。あるクリスチャンは、いや、そんな偶像に捧げられたものなど食べてはいけないと考えますし、あるクリスチャンは、いや、賞味期限と自分の健康で甘さが大丈夫だったら食べていいんじゃないのと考えます。で、実際にパウロは、それはどちらでも良いのだ。人を神に近づけるのは食べ物ではないのだ。というふうに言うんですね。でも、もし私がこれを食べていることで、誰かが、あ、食べていいんだ。偶像も、本当の神様も結局一緒なんだね。というふうに思い違いをするなら、それはまずいことだから。あるいは、私が食べているのを誰かが見て、あ、クリスチャンって、どの神様でも一緒であんまり気にしないんだ。と言われたら困るので、私はそういう人のつまずきになるようなことのゆえに食べない。 彼は自由なんです。食べてもいいと思って。でも、この福音を一人でも多くの人に間違いなく伝えるためには、私は食べない選択肢をする自由を行使できる。不思議なことです。イエス・キリストに会って会える時に自由になって何でもすることができるのに、その時に私はその自由を、じゃあ私のために思い切って自由にと使わないんだ。いや、その自由を、私を自由にしてくれた神様が願っておられるように使おう。私はどちらでもいいんだ。そんな風にパウロは導かれてきました。パウロは、私に与えられた自由を福音のために使おう。私にとって全てのことは福音のためです。ユダヤ人にはユダヤ人のように、違法人には違法人のように、自由人には自由人のように、奴隷には奴隷のように、私はいかようにでもしよう。すべてのことを福音のため。どうしてか。それが彼がキリストによって導かれた新しい歩みだったからです。で、私たちは、このパウロの歩みを踏まえて、今年、あるいは、これからの生涯にわたってずっとなお、何を目当てにして歩むのでしょうか。それは、神にあって良きものをもたらす存在であることです。私たちが神によって与えられた命、それを神のものとして生きるようになったとき、神様は私たちに本来願っておられた、用意しておられたその歩みを回復してくださいます。それはつまり、私を通して神様の良き技が用いられて、良いものが届けられていく歩み。人を良きものとしてお作りになり、神の形にお作りになり、お互いにふさわしい助け手としてお作りになった神は、私たちをご自分のものとして、私たちを通して良いものを届けていこうとされている。お仕事を通して、家庭生活を通して、趣味を通して、仲間たちの関係を通して、私の時間の使い方、能力の使い方、お金の使い方、それら一つ一つを通して、大切な人に良いものをもたらしていく。私たちがキリストによって良いものを受けたように、神様は私たちを通して良いものをもたらそうとされている。その歩みに私たちは連なるようになったんです。パウロは全てのことを福音のためにと言いました。それは私たちも同じです。そしてもっと噛み砕いてそのことを言うと、私を通して神様の良きものがもたらされていくために私たちは歩むんだ。それが私たちの目当てとするところです。クリスチャンの目当てというのは、品行方正、清廉潔白な清いクリスチャンになることではありません。たくさん献金をする人になることではありません。たくさん奉仕をする人になることではありません。聖書の一点一角すべてを精通して知識がある人になることでもありません。もちろんそうなったらいいと思います。でもそれは本当にごくわずかだ。いや、むしろそのことを含めてすべてを通して、私の周りにいる、私の関わる神様が私に見せてくださった現実に、良きものをもたらしていく存在。それが私たちの完成されていく姿、イメージなんです。ぜひそのことを思い描いていただきたいと思います。そのことをするためにどうしたらいいのか。競技をする人たちは自制をして訓練をしてそのことに向かっていくと言います。筋肉のトレーニングをして、食事の節制をして、時間の使い方、人とは違うかもしれない。でもそのことを通して。では私たちは、神が 用意されている。そのことをどういうふうに実現する取り組みをしていくんでしょうか。先ほども言いましたけれども、この歩みを実現されるのは神ご自身です。ですから私を整えてそういうものに変えてくださるのは神ご自身です。でも私たちもまた、目当てのないところに走っていたり、空を打つような検討ではなくて、そこに向かう歩みをご一緒にしたいと思うんです。三つのことがあるでしょう。一つは、神を絶えず思い起こすことです。私たちはかつて神などいらない。神様は知らない。神様今は黙っててください。しばらく私は自分の歩みをしたい。神を忘れ、神を無視し、神を背く歩んでいたものです。でも今や神にあるものになりました。良きものは神によって与えられてきます。私たちは神によってそこに向かうのだということをいつも思い起こしていたいと思います。私の目当てに向かっていく歩みは、私自身の一人で孤独なレースではなくて、神ご自身が先頭になり、神ご自身が後につき、神ご自身が傍らに伴走してくださる、そういう歩みだということ。神と共に歩んでいることを思い起こすこと。これが一つです。二つ目は、キリストの姿に習っていくことです。キリストの姿に習っていくこと。イエス・キリストは地上においてご自身の歩みを通して良きものがもたらされていく、その最たる、最も見本たる、最も良きモデルである歩みをなさいました。この方を見るときに私たちに何が求められているのかが分かっていきます。この方が接した人との関わりを知るときに、私たちが一体どのようにして人に良きものをもたらすことができるのか、そのことが見えてきます。キリストに習うものになる。そして三つ目は、私たちが神のものとされたとき、私たちの心の内に神ご自身が聖霊として宿ってくださって、私たちの歩みを整え、助け、導いてくれます。その助けを祈りながら勇気を持って決断して選び取っていくことですね。訓練は、自制は、実際に選び取っていくことが必要です。一年の初めに計画を立てて、カレンダーに手帳に書き込んだら実現するのではありません。毎日毎日の中で、これはどうしようか、今日はやめようか、ああ、この時だけは例外で許してください。そう思う私の心と、いや、これこそあなたが生かされているこの時のためなのではないかという導きとせめぎ合いの中で、ああ、どうしようか。えいっと、思い切って神様にある歩みを選ぶと。それが私たちの歩みの積み重ねなんですね。目当てとするところはどこでしょうか。どうやってそこに向かっていこうとしているでしょうか。私はすべてのことを福音のためにしています。それは共に福音の恵みを受けるためです。私たちもまたそのようでありたいと思います。今日ここに来られている方の中には、いろんな意味で神様との関係を持たれている方がいらっしゃると思います。古くから熱心に神様と一途な関係でずっと共に歩んできましたという方もあれば、今日は家族と共に家族のためにお付き合いできましたという方もあるでしょう。一年に一度の私はなんちゃってクリスチャンなんですという方もあると思います。気が向いた時にはもちろん私はという場合もあるでしょう。それらを含めて、今日、お一人お一人、どんなに薄い関係でも構いません。どんなに時折とご自分が思っていてそれでも構いません。今日、私たちが、私を生かしている神という方を覚えるときに、その神にある歩みが、ことごとく実現していくように、
私は願っています。私は神様を知らない。そうおっしゃる方もあるかもしれません。いいえ、自信を持ってください。あなたは神に知られているのであり、おそらくあなたは、詳しく、事細かに神を知らないにしても、あなたを生かしている神という方をご存知のはずです。そしてそれで十分。スタートとしてそれで十分。その神様にある歩みの中で、神様が私を生かして、良きものをもたらそうとされているという、その歩みをご一緒に求めてまいりましょう。救いを与えたもイエス・キリストの深き恵み、命を与えたも父なる神の全き愛、助けを与えたも聖霊の親しき交わり、これらがお集いになったお一人お一人、またその大切な方々の上に、この2017年豊かに豊かにありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。